なんだか最近仕事が終わらないなとか、これもっと効率よくやれるんじゃないかなって感じることはありませんか？今日はですね、そういう日々のモヤモヤをこう解消するヒントになるかもしれない組織マネジメントっていう考え方、これを皆さんと一緒に、共有された資料をもとに深掘りしていきたいんです。専門家の方のセミナー動画とか、あとコンサルティングの報告書とかいろいろありますけど、特に大事なポイントを探っていきましょう。
そうですね、日々の業務に追われているとなかなかこう組織全体がどう動いているのか、非効率な部分とかって見えにくいものですよね。でもおっしゃる通り、これらの資料を読み解いていくと、その非効率の中にこそ実は大きな改善のチャンス、いわば埋蔵金ですね、これが眠ってる可能性が、強く示唆されてるわけです。
埋蔵金ですか？
今日はこのちょっと隠れたポテンシャルに光を当てていければなと。
面白そうですね。じゃあまず本当に基本のところから確認したいんですけど、資料を読むと組織マネジメントっていうのは、会社が持ってるリソース、人、物、金、情報ですね、これを最小限にしつつ最速で目標を達成するための管理技術なんだと。体で例えると頭頭脳、つまり戦略を考える部分と手足である実行部隊、それだけじゃダメで、それをつなぐ心臓の役割を果たすものだ、みたいな書かれ方をしてますね。
まさにその通りですね。重要なのは単に根性で頑張るとかじゃなくて、限られたリソースをいかに賢く使うかっていう、体系化された技術、スキルであるという点だと思います。資料にもこれは学べば誰でも習得できるというようなニュアンスで書かれていたかと。
なるほど、技術ですか。で、その賢く使うのを邪魔しているのが、資料で何回も出てくる事務所埋蔵金っていう言葉なんですね。これは製造現場とかじゃなくて、オフィス、いわゆる間接業務の中に隠れている無駄とか非効率によって失われちゃってるコスト、そういう意味合いですか？
おっしゃる通りです。具体例としては、例えば何のためにやってるのか曖昧な会議とか。
ありますね。
あとは担当者によってこう業務の負荷が全然違うっていうムラがあったり、
はいはい、
あるいは本当はスキル持ってるのに全然活かされてない従業員の能力とか、そういったものが挙げられていますね。資料の中には結構厳しい指摘もあって、日本の企業って製造現場の改善はもう世界トップレベルだけど、ホワイトカラーがいるいわゆる間接部門の生産性になると国際的に見るとまだまだ低いんだと。
へえ、そうなんですか。
このギャップこそが、ある意味埋蔵金が確実に存在する証拠だとも言えるかもしれないですね。
製造業はすごく効率化が進んでるのに、オフィス業務だとなんでそんなに差が出ちゃうんですかね。資料には何か理由が。
そうですね、一つはやっぱりその業務の成果が見えにくいということ、それと個々の作業にどれだけコストがかかっているかっていう意識がどうしても薄れがちという点が挙げられると思いますね。資料では例えば従業員の何もしてない時間、いわゆる非稼働時間とか、部署間で同じようなことやってる重複業務とか、あとはスキル不足による手戻りとか、そういう無理無駄ムラ、これが具体的な埋蔵金の発生源として分析されてますね。
なるほど、無理無駄ムラですか。ではその見えにくい埋蔵金をどうやって掘り起こしていくんでしょう。
はい、鍵はですね、やっぱり見える化なんですよ。
見える化。
ただ単に業務時間を記録するとか、それだけだとちょっと不十分で、資料が強調しているのは3つあって、1、まず業務の実態、具体的に誰が何にどれだけ時間とコストをかけているのか、2、それから本来あるべき理想の姿、3、そして従業員が現場でどう感じているか、その本音、この3つをですね、客観的な数値データ、特に時間と金額で把握することが大事なと。
時間だけじゃなくて金額ですか。それはつまりかかった時間にその人の人件費をかけて計算するみたいなことですか。
そうです、そうです。そこが非常に重要なポイントなんです。単にこの作業時間かかってるよねだけじゃなくて、じゃあそれにいくらのコストを投入金額がかかってるのっていう視点で業務を捉え直す。
ほうほう。
これによって初めて各業務の費用対効果がはっきり見えてくるわけです。で、この考え方が浸透してくると、従業員一人一人に自然とコスト意識が芽生えてくる。それが自分たちで改善しようっていう行動につながっていくんですね。資料ではこれを管理会計的マネジメントへの進化 と読んでいて、組織全体の行動を変えていく、まあ、原動力になるんだと説明しています。
時間をお金に換算して考える、確かにそれだけで日々の業務の見方がガラッと変わりそうですね。実際にこのアプローチでかなり大きな成果が出た事例も紹介されてますよね。ある企業のコンサルティング報告書、これによるとわずか4ヶ月で700人の組織の中からなんと110人分もの余剰コース、つまり働ける時間を生み出したと。
そうなんですよ。人件費に換算すると年間で約17億円にもなるってに、すごいインパクトですよね。
17億円。
ええ、具体的にはもう形だけになってた会議をやめたり、時間を短くしたり、あとは特定の人に仕事が集中してたのをちゃんと標準化してみんなで分担できるようにしたり、まあ通路を入れて単純作業を自動化したり、そういうことを現場主導で進めた結果だそうです。
へえ。
あの、重要なのはこれはリストラとかじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
ええ、生み出された余力をもっと価値の高い仕事とか新しい事業とかにこう再配置できるようになったという点なんです。まさに埋蔵金を掘り起こしたということですよね。
年間17億円、しかもリストラなしで、これはちょっとすごいですね。
ええ、このようにして業界線によって新たに生み出された利益のことを資料では管理利益と呼んでいます。これは本業が生み出す営業利益とはまた別の、いわが第二の利益源になりうるんだという考え方ですね。
管理利益。
はい。そしてその効果っていうのは単なるコスト削減だけじゃないんです。生産性が上がれば当然従業員の残業も減りますし、モチベーションも上がりますよね。
ええ。
結果として会社への定着率も上がっていく。これが巡り巡ってお客さんの満足度とか取引先との関係改善にもつながっていく。資料でいうところの誤報よしですね。
誤報よし、会社よし、社員よし、顧客よし、取引先よし、社会よしでしたっけ。
そうです、そうです。その状態を目指せるということなんです。だからこそ単なる改善じゃなくて組織マネジメント革命とまで位置づけられているわけですね。
なるほど。コスト削減がゴールなんじゃなくて、その先にある組織全体の良い循環を生み出すための、まあ、革命だと。いや、今日こうして資料をじっくり見てみると、組織の中に存在している非効率、つまり埋蔵金をちゃんと見える化して、コスト意識を持って管理する。この技術を取り入れることが、単なる効率化とかそういうレベルを超えて、働く人の満足度とか会社の持続的な成長にまでつながる、すごく大きな可能性を秘めてるんだなっていうのがよくわかりました。
しかもですね、何か特別な高価な IT システムとか大規模な設備投資が絶対必要っていうわけでもなくて、まずは見える化をやってみようっていう意識と、それをこう推し進めるリーダーの熱意、これがあれば始められるっていう点も多くの組織にとってはかなり希望になるんじゃないでしょうかね。
本当にそうですね。熱意ですか。さて、これを聞いてくださっているあなたに最後にちょっと問いかけてみたいと思います。あなたの職場やチームにはどんな埋蔵金が眠っていると感じますか？そしてもしそれを見える化するとしたら、まず何から始められそうでしょうか？少し立ち止まって考えてみると、もしかしたら明日からの仕事がちょっと違って見えるかもしれませんね。